今夜ブルーポストで。ブルーポストは毎日新聞の記者が取材現場で感じたこと、考えたことをきっかけにリスナーの皆さんとつながる番組です。国際ニュースを深掘りする木曜日は主に毎日新聞の海外特派員とつないで現地から最新情報や取材の裏側などを語ってもらいます。毎日新聞記者のポッドキャスト、今夜ブルーポストで。こんばんは。木曜日の国際ニュース担当、デジタル編集本部デスクの福永芳人です。僕もそうですが、花粉症の人には嫌な季節になってきましたね。今日は最後までくしゃみが出ないことを祈ります。さて、今これを収録しているのは2月19日なんですけども、今回のテーマはこの日付に深く関係があります。太平洋戦争中にアメリカで日系人が敵とみなされて一斉に収容所に強制移住させられるというとんでもない出来事、というかもう事件ですね、がありました。で、2月19日というのはですね、今からちょうど82年前、当時のルーズベルト大統領が日系人強制収容の根拠となった大統領令に署名した日なんです。そこで今日はこのタイミングでたまたま来日している関係者の方をお呼びしました。ロサンゼルスにある全米日系人博物館の障害担当ディレクター三木雅子さんです。日系アメリカ人の歴史のメッセンジャーでもある三木さんと一緒に差別やアメリカの現状について考えたいと思います。ということで、三木さん、いらっしゃいませ。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お邪魔させていただきます。
はい、ありがとうございます。忙しいところ。
いえいえ。
三木さん、花粉症は大丈夫ですか？
全く。
全く？
はい。
あ、昔から。
昔から。
あ、そうですか。
幸いなことに今アメリカですので、あの花粉の種類も多分違いますよ ね。
そう。だから僕もだからあっちいるときは当然スギ花粉がないので全然もうあの余裕だったんですけど、帰ってきたら速攻またぶり返したっていうもう春が本当に嫌いになっちゃいますね。はい。で、まあ、僕はあのロサンゼルス特派員時代にその日系人強制収容の歴史いろいろ取材させてもらって、まあ、三木さんにはめちゃくちゃ助けてもらったんですけども、ということで、まあ、まず三木さん、あの全米日系人博物館はどんなところかということも含めて簡単に自己紹介お願いします。
はい、全米日系人博物館、英語ではジャパニーズアメリカンナショナルミュージアムという博物館で、1985年に非営利団体としてできたあの博物館です。ナショナルとついてるのでよく国立ですかと聞かれることもあるんですけれども、国立ではなく、非営利団体としてコミュニティからあの作られた博物館です。そもそも日系アメリカ人の歴史というのはアメリカにおいてマイノリティの歴史ですので、うん、放っておいても勝手に残っていく歴史ではありません。なので、もう1980年代に自分たちの歴史が失われないようにという形で日系アメリカ人のリーダーたち、例えばあのダニエル・イノウエさんとか、うん、ノーマ・ミネタさんとか、いろんなコミュニティの人たちが集まって作ったのがこの博物館ですね。で、1992年に、博物館を一般に開館しまして、うん、でその後、今で言うと92年だからちょうどあれ
32年前か、今ね、
32年前ね、32年間にわたってこの日系アメリカ人の歴史を伝えてきております。最初は本当に小さなコミュニティの博物館としてスタートしたんですけれども、今では16万点以上の日系アメリカ人の資料を収蔵する、うん、世界最大の日系アメリカ人に関する博物館になっています。
だから1985年開館だから来年で40周年。
そうですね、設立から40周年。
はいはいはい。
最初非営利団体としてできてから、そこからファンドレイジングをして資金調達をして、うん、あの開館のためのお金を集めて、うんうん、またいろんな方からその日系アメリカ人の歴史に関わるものを寄贈していただいて、うんうんうんうん、今のコレクションや展示ができているという形ですね。
だからあれか、開館からというと、だからまあ92年だから、そっか、あのそっかそっか、ちょっと違いますね、それはね。
で、開館したのは、最初92年には、福永さんも来てくださったことがあると思いますが、あの1925年に建てられた西本願寺あの、の建物の中に、当館オープンした次第です。
そっかそっか、そうだそうだ、はいはい。だから今はあれですね、そのリトル東京の、まあ、一角というか、あのなんていうんですかね、飲食店街が集まってるところの道路の端向かいっていうか。
そうですね、うん、リトル東京の一角にあります。リトル東京はかつては非常にあの、まあ、リトル東京自体 リトル東京自体140年の歴史のある日本人町ですけれども、もともとはあの日本人とかその有色人種が住めるエリアというのが非常に限られていましたので、あの、まあ、このリトル東京に来れば日本人がその暴力だったりいろんな差別に出会わずにここで日本語で、まあ買い物をしたりとか、食事をしたりできるような場所だったわけですね。隣には、すぐ隣にはチャイナタウンがあります。
そうですよね。はいはいはい。で、ミキさんは、まあ、そこでどんなポジションというか、具体的な業務としてはどんな感じの仕事なんですか？
まあ、あの障害担当ディレクターって分かるようで分かんないような、何でもやる係といえば何でもやる係なんですけれども、ファンドレイジングから日本語のマーケティング、それから、日本の教育ツアーの、開発や、まあ、日本語の方にもっと当館に来ていくいただくための取り組みをいろいろしています、
だから運営費としては、大体、まあ、多くは寄付で賄っているというのが現状でしたっけ？
そうですね、あの開館前から、当館の運営資金の8割は通常寄付や、それからプロジェクトごとの助成金に支えられているというような形ですね。日本の博物館運営からすると非常に異なる運営の仕方と見えるかと思うんですけれども、特に当館が収集して保存して伝えている歴史というのはアメリカの中でも大きな汚点でもあって、決して皆が残していきたい歴史、アメリカ社会全体が残していきたいかというと、疑問のあるところですけれども、日本日系人にとっては非常に重要な歴史で、それが必ず残っていくようにいろんな方が支えてくださっているという形ですね。とそれから、教育ツアー、現地の学校の教育ツアーも毎日いろんな平日は来ていただいていて、そういったところに関しては特に、収入があまり高くないエリアの子どもたちに関しては、無料で入館料無料で来ていただいたり、あとはバス代も捻出するようなレジングも行ってます。
なるほどね。日本から行った観光客が必ず立ち寄ってくれるかっていうと、まあそうでもないですかね、現状でいうと。
結構来てくださる方も多いですし、あとは修学旅行とか研修旅行で来てくださる学生さんもいらっしゃいますし、
はいはいはい、
あとは今オンラインツアーもやってますので。
あ、そっかそっかそっか。なるほどね。じゃあその辺の、まあ日本絡みのいろんな、なんていうか、なんだろう、発信の調整とかいろんな辺、その辺を割とメインで担ってるみたいな感じのポジションですかね。
そうですね、あとは、日本語の日系アメリカ人の中といっても英語のコミュニティだけではなくて、日本語のコミュニティ、戦後の移民であるとか、戦後に日本からアメリカに戻ってきた日系アメリカ人のコミュニティとか、いろんな日本語を話すコミュニティもいるので、そういった日本語コミュニティの歴史も日系アメリカ人の歴史の一部として歴史を構成していけるように、館内やコミュニティの中でいろんな活動をしているというのもあります。
なるほど、はい、ありがとうございます。で、冒頭でも触れましたけども、改めてその2月19日というのは日系アメリカ人にとってどんな日だったのか、またその強制収容とはどんな出来事だったのかをちょっと説明していただけますか？
はい、1942年の2月19日、つまり、1941年の12月、アメリカ時間では7日、日本時間では8日に、日米が開戦するわけですけれども、はい、その真珠湾攻撃のその日から、疑わしいとみなされた主に日系一世の男性らが逮捕令状もなく、FBI に次々と拘束されていくことになります。で、その後、翌年の1942年2月19日には当時のフランクリン・ルーズベルト大統領が大統領令90665号というものに署名をして、この署名の中には、大統領命令の中にはどこにも日本人とか日系人とかっていう言葉は含まれていないんですが、軍部に特定の地域から民間人を立ち退かせる権限を与えるという大統領令を発令しました。それを受けて西海岸の軍部の長官が、西海岸に住む日系アメリカ人 および日本人に強制立ち退き命令をその後出すことになります。
うんうんうん、そうですね。で、それが、まあ、どんどんどんどんその拡大していって、まあ、最終的にものすごい数の、人たちが強制収容所に送られるわけですけども、まあ、その辺はそのどれぐらいの人数でどういうところに送られたかっていうのをちょっとまた追加でお願いできますか。
はい、もちろんです。全体で、12万5千人ですね、うん、それは収容所の中で生まれた日系アメリカ人の数も含んでということですけれども、第二次世界大戦中には12万5千人がアメリカの主に内陸部、アメリカの内陸部10カ所に作られた強制収容所へと送られています、うんうんうん。ただその強制収容所といってもナチスドイツの強制収容所のような絶滅を目的にしたものではなくて、うん、その中ではある程度 の、 まあ、多少の自由はありましたけれども、うんうん、人権とか、人間としての尊厳とかプライバシーとかというものは全く失われた、周りを鉄条網が取り囲んでいて、監視塔からはアメリカ軍、自分たちの国の兵士であるアメリカ軍の兵士がその収容者たちに向けて銃を向けているような場所でした、
うんうん、だから、まあ、10カ所のそれぞれ、ね、若干違いはあるんでしょうけど、まあ、例えば、まあ、僕も取材で行った、カリフォルニア州のマンザナーとかね、そのものすごい荒野のなんていうか本当に何もないところに掘ったて小屋みたいなのを作って鉄条網で囲んで、そこでじゃあ今日からいきなりね、その木の幹のままで来た人たち暮らしてくださいみたいな、まあそんなことですよね、すごくざっくり言うとね。
そうですね。で、収容された人たちが、その例えば犯罪を犯したとかそういったことは全くなくて、うん、結局のところ彼らの祖先もしくは彼らが日本人であるからというだけの理由で収容所に送られています。まあ、日本が敵国だったから仕方ないんじゃないのというようなことを聞かれることもあるんですけれども、うん、同じように、アメリカの敵国であったドイツやイタリア系のアメリカ人に対しては、その疑わしいとしてその犯罪の証拠のあるものだけが刑務所であったり拘置所に送られている一方で、日本人、日系アメリカ人だけが全員疑わしいとされたわけですね。
そうですよね。そこですよね、やっぱりね。そこがやっぱりなんかこう、これを人種差別と呼ばずして何を呼ぶっていう感じをどうしてもね、やっぱ同じ日本人としては受けざるを得ないわけですけど、まあその辺のその詳細な状況とか、あと、ジオラマ的なものも含めて、その全米日系人博物館には展示が結構充実した展示がね、あって、僕も本当、あんまりこう触りしか知らなかったんで、正直、ちゃんと取材をするまではですね。だからすごいその博物館でいろんなこう知識、まあ、助かったなっていうのもありますけど、この日系人強制収容の歴史って日本およびアメリカではどれぐらい知られてるもんなんですかね。
日本のことに関してはむしろこちらが伺いたいというようなところではありますけれども、ね、そもそも、強制収容された本人たちが実のところ1960年代後半までまずこの収容のことを口にすることがなかったので、その日系三世と呼ばれるような世代であっても、うん、自分の親や祖父母が収容されたということを知るのは、1960年代後半に入ってからのことでした。強制収容所、英語ではコンセントレーションキャンプですと言うんですけれども、皆さん略してキャンプと言っていたので、例えばその自分の親が誰かと会った時にどこのキャンプにいたのとか、うん、それってキャンプの前のこと後のことっていうのを聞いて話すのを聞いて、うん、日系三世の人たちはそれが本当に夏のキャンプのことだと思ってたって
、
そのぐらい歴史というのは簡単に失われてしまうという、うん、実例でもありますね、
うんうん。あと、まあ、アメリカの中でものすごい、ね、マイノリティの、人たちの体験でもあるということも多分大きいんでしょうね、きっとね。そのみんなとシェアできるわけじゃないっていうところがね。
そうですね、うん、ただその1960年代に日系アメリカ人だけではなくて、その公民権運動があって、うん、例えばそれからネイティブアメリカンの権利を求める運動、 あとは LGBTQ の権利を求める運動とか、さまざまな運動の中で、アジア系アメリカ人の運動、まあ、アジア系アメリカ人という言葉や概念自体がその1960年代後半に生まれたものですけれども、そうした運動の中でようやく日系3世たちが自分たちの歴史を学ぶ機会を得て、
うん、
でそれを知った時に、こんなことを自分の国がした、自分の家族にしたなんて間違ってるじゃないかっていうふうな形で、うんうんうんうん、リドレスという運動を繰り広げます。うんうん、
はい。
リドレス、綴りは
REDESS じゃないですか。
いや、そうか。
多分。違ったらごめんなさい。
すいません。はい、ですね。まあ、過ちを正すという意味の単語ですけれども、この、国がした過ちを正そうというような形で運動を繰り広げることになります。ただ3世ですらそのことを知らなかったので、アメリカの一般の人、まあうん、というのは全くそんなことがあったなんて知らないどころか信じられないわけですよね。なので、まあ、最初は調査委員会を作って、それが実際にあったということを証明した後で、その後司法の面や立法の面で少しずつこのリドレスを実現するための運動というのを繰り広げていくことになりました、
で最終的にね、レーガン大統領が、まあ、謝罪というか、賠償でしたっけ、
両方ですね。1988年の8月10日に、はいはい、連邦政府として正式にこの日系アメリカ人の強制立ち退き収容というのは間違いであったと認めて、謝罪をし、この署名をしてした日に、生存していた元の収容者1人当たり2万ドルの賠償金を支払っています。で、これ非常に、まあ、謝罪賠償というのが それそんなに重要じゃないと思われるかもしれないんですけれども、これがあることによって歴史においてこの強制収容が間違っていたというふうに我々がきちんと言うことができるのは、これを正してきたという歴史があるからですね。あとは国として間違いを認めたというのも、それは非常にアメリカ人にとって大きなことで、まあ、これによってアメリカに民主主義を取り戻してきたとも言えるかと思います。
そうですね、まあ、だからその後、まあ、最近ね、バイデン大統領はこの2月19日に向けて声明出したりとか、あとまあ、後でもちょっと触れますけども、コロナ禍でね、アメリカはすごくアジア系に対するヘイトクライムが急増した時に、やっぱりこの、その文脈で、まあ、過去の、まあ、痛ましい、こう、記憶として、その、この日系人強制収容っていうのは語られる機会が増えましたけども、じゃあまあ、日系以外のアメリカ人がどれぐらいこのことについて知っているのかっていうのは、まあちょっとね、まだあんまりよくわかんないっていうか、なんか心もたない感じがしますね、正直ね。
そうですね。一応今はアメリカの、まあ、一部の学校の教科書にも入っては教えられてはいますけれども、そこまで詳細じゃないというか。
そうですよね。まあ、日本の教科書もちょっと今の教科書は見てないですけど、まあ似たようなもんかもしれないですね、もしかしたらね、基本的には。
なかなかそもそも日系アメリカ人という、その外に出た、まあ、移民の話というのが、まあ、教科書に入っていても近現代史結構教える時間が足りなくなって飛ばしがちなので、そこのところは学校では触れる機会はないかもしれないですけれども。
そうですね。今夜ブルーポストで、はい、で、ミキさん今アメリカに住んで何年でしたっけ？
15年ぐらいですかね。
ああ、もうそんなになったんですね。
はい。
で、この全米日系人博物館で働くことになった経緯っていうか、そのもともとこの日系人の歴史に興味があったんですか、昔から？
お恥ずかしながら日系アメリカ人の歴史を知ったのは、きちんと知ったのはアメリカに渡ってからのことです。もともと個人的な事情でアメリカに行ったんですけれども、アメリカに行って、ロサンゼルスの地元の日本語の、新聞、日本語の雑誌で記者をしていました。その中で、日系アメリカ人の方々にインタビューをして記事を書くというようなことを毎年やってる中で、日系アメリカ人の歴史に触れる機会をたくさん得まして、その中で過去の 日系アメリカ人や日本人の移民が直面してきた差別みたいなものがいつどんな風にして今自分たちが暮らしている公正な社会に変わってきたのかというところに非常に大きな関心を抱くようになったというのか、違和感を覚えるようになったんです、うんうんうん、
なるほど。
で、よくよくその歴史をたどっていくと、こういった例えばアパートを借りるときに日本人だからといって断られたりとか、レストランや病院に行って日本人だからという形でサービスを断られたりすることがないのは、そういった差別を禁止する法律を作ってきた人たちがいて、
うん、
まあ社会を変えてきた人たちがいるからだっていうのが非常に大きく非常に大きな影響を私自身に与えたというのか、
うんうんうん、
なんだかすごい大きな、負債を背負ってるような気持ちになって、一体その負債の金額もよくわからないし、どうやってそれをお返ししていいのかも分かんなかったので、
うん、
最初この博物館で、他の仕事をしながらボランティアをし始めたんです。あ、
そうでしたっけ。なるほど。
で、そんなことをしてるうちに、職員になりまして、今に至るという感じです。
なるほどね。そっか、最初ボランティア。そっかそっか、なるほどね、はい、もう今じゃもうね、まあもちろん、僕らメディアの人間が、まあその西海岸でこの日系人の歴史を取材しようと思ったら、まあもちろんミキさんに必ずお世話になるし、まあミキさんいろんなね、ところで発信もされてると思いますけども、まあ例えばじゃあ、日本にいる人たちがその強制収容をはじめとした日系人の歴史を知る意義、まあさっきちょっとその教科書の話で、まあ、なかなかね、移民として、日本以外のところに渡った人たちに対してはやっぱちょっとこう遠い存在みたいな、それはまあ僕も日本にいた時はそう思ってたところあったんですけど、そういう人たちであっても、そのまあ、アメリカだけじゃないんでしょうけど、その日系人のね、歴史を、まあ、負の部分も含めて知る意義っていうのはどんなところにあるんでしょうか。
一つには日系アメリカ人の歴史というのか、まあ、日系アメリカだけではないですけれども、海外に出た日本人の歴史というのは決して日本の歴史と切り離された歴史ではなく、
うん、
日本の歴史の一部だと考えてもいいというのは、一つにはまあ、最初アメリカに来た人なんかは特に出稼ぎでアメリカに渡っていて、
うん、
日本に帰った人が結構多いので、
うん、
実のところ皆さんのご家族の歴史をたどられると、
うん、
日本、アメリカに渡った人がいらっしゃる可能性も結構あると思います。
確かに、なるほど。
アメリカ以外のところに渡った方も多いでしょうし、
うんうんうんうん、
特に第二次世界大戦が終わった後、650万人以上の日本人が、
うん、
まあ、その今の日本の国境の外にいたわけですよね、
うんうんうん、だから沖縄とか、広島もそうだし、あと和歌山
の
あとどこが多かったでしたっけ。
山口か熊本、福岡が、アメリカのあたりはそのそのあたりの県が多いですけれども、
うん、
その後のブラジルとかペルーへの移民となると、
うん、
また別 の県が多いという形で、ね、
そうですよね。だからまあご存知の方もいるかもしれませんけど、僕もまあ、日本にいる時ね、その沖縄の取材をずっと担当してた時期もあったんで、ロサンゼルス赴任して、まあ、その沖縄のからの移民の人たちのコミュニティの大きさとか、その広がりに結構すごいびっくりして、まあその絡みの記事も何本か書いたりしましたけど、だからやっぱりその行ってみて本当になんかその、いかに日本からの移民が多くて、その日系コミュニティっていうのがまあこうきちんと根付いて今まだに脈々と続いてるかっていうのはやっぱり行って初めて知ったんで、なんかまあ驚きではありますよね、やっぱね、その実感としてはね。まあもちろんね、それは、全米的な話じゃなくて、まあ、西海岸とかね、東海岸、ニューヨーク周辺とか、まあ一部に限られるっていうことはあると思いますけど、まあでもやっぱり、すごい驚きとともになんかすごい、なんていうか、親近感っていうか、安心感みたいなね、そういうのはやっぱりあったなという感じがしますよね。
うん、
で、あとまあ、こういう話、まあ、ミキさんとも、よくしたと思いますけど、まあね、日本にだって当然、その、差別、人種差別が、やっぱりあるわけで、その、そこを考える意味で、その自分たち、まあ、日本人の、まあ、同胞って言い方あんまりしたくないけど、まあ、外に渡った人たちが、 こういうその、差別的な扱いというか、まあ、扱いにとどまらない、まあ、こういうなんていうか目にあったということを知ることによって、そのじゃあ自分たちは今、同じ国に住んでるその外国から来た人たちに対してどういうふうに向き合ってるんだろうかとか、そういうことを考えるきっかけにもすごいなるなというのが、まあ、僕の、あの印象だったので、まあそこも含めてやっぱり大事なことだなっていうのを思いましたね。
まさに今あの2つ目の理由としてそれを言おうとして、
あ、ごめんなさい
ごめんなさいじゃなくて、 ありがとうございます、はい、言っていただいてうまく言っていただいて、はい、特にやっぱり日本、あの今、実のところ日本移民だけではなくて、あの、まあ、大和民族以外の民族も日本にはもちろん暮らしていますし、今いろんな国からの移民であるとか外国人労働者がやってきている中で、この日系アメリカ人が経験したアメリカの人種差別というのは、まあ、アメリカの偉大なる失敗から学ぶレッスンというのか、あの日本の方には これを参照して、うん、あの同じことを繰り返さないようにしてほしいというところは一つ大きくありますね、う
ん
う
ん、なるほどね。すいません、ちょっと、はい、あの、別にわざとぶんどったわけじゃなくて、あの偶然の事故でございます。はい、すいません。
あの一つにはその、今差別的な扱いっていうふうにあの言ってくださいましたけれども、あの差別っていうのはその個人があの行うようなその差別的な感情の発露とか、うん、直接的な暴力とか、うんうん、そういったものもありますけれども、うん、今もアメリカでもしくはかつてのアメリカでも、うん、大きかったのは差別的な社会構造ですね。
はいはいはい、
でそこのところというのはあの それぞれの個人が、日々の中で意識して何とかなるというものではなくて、やっぱり社会的な構造の変革が必要なもので、うん、それというのはあの政治に参加したりとかその民主主義に参加したりすることによって少しずつ変えていけるものですので、うん、あの差別といった時にその思いやりだけの話ではなくて、うん、もっと大きな構造の変化も必要だというところも、まあ、一つ重要なところですかね。
うんうんうん、まあ、そういうことを考える上でもこの過去 その負のアメリカの歴史というものの一つの大きな過ちのまあ1ページってことですよね、このね。
ですね、
うん、本当ね、まあ、ブラックライブズマターでまさに改めて可視化されたようなその、差別を助長する社会構造みたいな、まあ、そういう話だと思いますね。
あとはあのもう一つには日系アメリカ人 の一人一人が参加してあの歴史を変えていくみたいな可能性というのはあの一つ勇気を与えてくれるストーリーかなとも思っています。
なるほど。
同時にそれは民主主義 の原則を表しているというのか、一人一人がやはり参加する責任があって、まあ、権利もありますけれども、それをきちんとやっていかないことには実は民主主義というのは実現されていかない。特に、多様な社会においてはそれぞれの人間の自由であるとか公正さというのはあうんの呼吸で守られるわけではないので、それをきちんと言語化してきちんと行動に移してそれぞれがあのお互いにその他人のそして自分 の、うん、あの自由や公正さを守っていく必要があるだろうというのをふうに考えています。
うんうんうん、なるほど。今夜ブルーポストで、はい、じゃあちょっとここからはあのアメリカの今の話に、移りたいなと思うんですけれども、さっきもちょっと触れましたけども、アメリカではコロナ禍の2021年を中心にそのアジア系に対するヘイトクライムっていうのがもうすごい急増しました。で、まあ、僕もですね当時あのちょっと自分の話するとあの息子が1歳だったんですけど、で、LA の公園で、まあ、よく行く公園で、あの、初めて、あの、息子が会ったというか、まあ、なんか白人の女の子、ちょっと上のお姉ちゃんだったんですけど、なんか、知んないけど、繰り返し押し倒されたっていうことがなんかあって、で、まあ、別に、怪我とかはなかったんですけど、なんかこう、しつこく付きまとってきて、毎回押し倒されるっていう、なんか、よくわかんない出来事があって、で、まあ、別にね、その子が、なんかうちの息子がアジア系だからそうしたのか何の動機なのかはよく分かんなかったんですけど、まあその時やっぱりそのそういうこともあったのもあって、あの当時やっぱアジア系の人たちはまあ 僕も含めて多分外にいるときは結構警戒してたっていうことがあったと思うんですけど、で、まあ、最近ねちょっとそのアジア系ヘイトについてあんまり報じられなくなったなという印象ですけど、状況はどんな感じですか？
アジア系兵に対するヘイトのを数で見れば、少なくなっています。ただそのマイノリティに対するヘイト事件が減っているかというとそうではないというようなところで、結局のところ今現時点での対象がアジア系でなくなったというだけのことですかね、うん、結局のところ差別とかそういったものってどこで線を引くかっていうのは非常に恣意的なものなので、
うん、
状況によってはアジア系が対象になりますし、うん、まあ、状況によってはヒスパニック系が対象になったりとか、うん、
まあ、反ユダヤ主義もありますしね。
そうですね、うんうん、根っこのところは基本的には一緒というようなところですね、
うんうんうん、だからまあ別にもちろんね何かがその差別的な、構造とかなんていうかそういうなんだろうな人種差別の空気みたいなのが解消されたわけではもちろんないけども、まあ、アジア系に対する、まあ、いわゆるヘイトクライム的なものは、まあ、最近目立たなくはなってきたってことですね。じゃあね、表面上はね、とりあえずね。
引き続きありますけ
ど、まあね、あるはあるけどってことですね。
あと、やっぱりその今、さっきそのおっしゃられたように、まあ、意図的かどうかわからないっていうふうなこと言われましたが、うんうん、その、人種差別みたいなものって非常に証明しづらい、うん、ヘイトクライムって非常に証明しづらいというようなところもあるので、うん、まあ、そこですね。ね。
で、アメリカは今年の11月に大統領選があるということで、まあ政治の季節になってきていると思いますけれども、アメリカ社会の雰囲気はどんな具合ですか？
そうですね、私が暮らしているのはカリフォルニア州のロサンゼルスなので、非常に民主党の強いところですので、
はい、
かなりアメリカの他の州であるとか地域と比べて、うん、違った雰囲気であると思うんですけれども、うんうんうん、まあ、政治の季節に なってきているというのか、もちろんこれから、プライマリーの選挙があったりとか、
うん、
実際に、選挙を行っていくわけですけれども、政治の影響というのは選挙がない間も非常に大きくあったというのか、
うんうんうん、
まあ、トランプ政権下で選ばれた最高裁の判事が例えば中絶に関する法律を変えていったりであるとか、はい、州や、教育委員会、教育学校区ごとに例えばその、構造的な人種差別や黒人の奴隷の歴史を教える、教育を、禁止したりであるとか、
うんうんうんうん、
フロリダ州なんかではその、奴隷の歴史を教えることを禁じる代わりに、その、うん、まあ、代わりにというのか同じ時期に、そのアジア系アメリカ人の歴史を教えるというのをカリキュラムの中に教育課程の中に入れるというようなことが行われたりして、
はい、
アジア系アメリカ人の歴史を教えてもらうのは非常にありがたいと同時に、その、かつてアジア系アメリカ人というのは模範的マイノリティというふうな形で黒人差別や、黒人に対する差別を正当化するのに使われた時期もあったので、
うんうん、
そういったことが繰り返されないかなというのは非常に懸念しています。なので、まあ、今回の大統領選というのは大統領選だけで終わるわけではなくて、その後に非常に大きな日々の生活に大きな影響を与えてくるものですので、
うん、
やはり今回選挙に多くの人が行ってきちんとした選択をしていくことがこの先、4年10年、この先50年のアメリカにとって重要なことだろうというふうに考えています、
うんうんうん、だからその、アジア系アメリカ人 の模範的という意味はその、まあ、差別を受けていてもまあなんというか、声をあまり大きく上げずにそれに耐えて頑張って自分たちの、まあ、経済的なものも含めた地位を向上させるように、努めてきて今の、まあ生活を獲得したっていうのはそういう意味ですかね。
そうですね、アジア系というのは静かで文句も言わずに家族を大切にして必死に働いて、というのがそういうステレオタイプなイメージを押し付けられたわけなんです。それは、
はい、
まあ、1960年代にそういったモデルマイノリティ模範的少数派というようなことが言われたんですけれども、昔からそういうふうな考え方を押し付けられてきたところもあって、うん、つまりそれによって て、うん、構造的な社会的な構造によって非常に困難な立場に置かれている黒人であるとかヒスパニック系に対して、うん、見ろそこのアジア系は努力して何とかなっているじゃないかというような形で、うんうん、差別の原因を差別される本人に求めるというような形ですね、はいはい、
そうですね。本当にアメリカ社会のそのなんていうか人種差別の構造っていうかもうものすごいなんか複雑でなんかもう一概にも言えないしなんか本当に、まあ、僕はたかだかねその3、4年ぐらい暮らしたぐらいなんでまだまだ分かんないことが多いですけどね難しいですよねすごいね。
そうですね。残念ながら建国の時から、まあ、人種差別を包摂してきたというのか、アメリカ合衆国の憲法の条文、We the people、私たち人民はというのの、その人民の範囲を、うん、というのは非常に最初は、白人で、カソリックで、うん、男性でというのが、うん、その We だったわけですけれども、それを徐々に広げてきた。それから広げるように、してきた。これからもしていくというのが、まあ、アメリカの理想であるのかなというふうに個人的には思っていますが、まあ、そうではないという考え方もの人たちとも人たちもいて、うん、非常にそこが難しいところですよね、
うんうん、だから広げるときにやっぱり起きがちな摩擦の、まあ、現れということでもあると思います。はい。でまあアジア系の話今しましたが、まあ、日系人、強制収容の歴史もですね、その日本でいう、まあ、戦争とか原爆被害の歴史と同様に、その体験者がもうどんどんお亡くなりになって、かなり少なくなっていく中で、まあ、風化が懸念されるわけですけども、まあ、今後、まあ、全米日系人博物館としても、三木さん個人としても、どんなことに取り組んでいきたいかっていうのはいかがでしょう。
日系アメリカ人の歴史というのは、強制収容だけに限らず現在も今も続いているわけで、はい、まあ、そういったところを含めてより包括的な日系アメリカ人の歴史を伝えていくことによって、まあ、その日系アメリカ全米日系人博物館という場所がさまざまなバックグラウンドの日系アメリカ人日本人の移民にとって自分の場所だと思ってもらえるような場所でありたいというのは一つありますけれども、うん、同時に日系人の強制収容の歴史、うん、それからその強制収容を正してきたリドレスの歴史というのはアメリカの歴史の中で非常に重要な忘れられてはならない1ページだと思っています、
はい、
でもちろん体験者の声経験者の声っていうのは非常に重要なもので本当に経験した世代っていうのは今かなり数が少なくなっているんですけれども、うん、その取り組みの一つとしては、AI を使った、
はいはい、
ローソン井一郎酒井さんという方が最初のその AI でしたけれども、うん、何かというとその酒井さんは442連隊という日系アメリカ人の、第二次世界大戦中に戦った隔離部隊の一員で、
はい、
96歳の時に当館、5日間かけて1000個以上の質問をいたしまして、うんうんうんうん、それを360度カメラで撮影して、うんうん、それをもとに AI を作っておりまして勝手にその AI は回答を、ね、捏造するというわけではなくて質問をされたらそれに対応する回答をその、1000個回答した中から引っ張ってくるというような形で、うんうんうんうん、それによって、来館者の方が、酒井さんと対話ができるというような AI を作っています、うんうん、そうです
ね、はい、
で今それ他にも5人分作っていましてその中にはジョージ武井さんの AI も
俳優のね、
はい
はい、スタートレックの俳優の、はいはい、なるほど。だからそれ、まあ、僕も記事にさせてもらったんで番組の概要欄に貼っておきたいなと思いますけれども、まあ、そういうそのいろんなね最先端技術使いながら、まあ、いかに残して伝えていくかということを、まあ、取り組んでらっしゃるというところですよね。
そうですね、
はい。で、まあ、最後にリスナーの皆さんに何かメッセージがあればお願いしたいなと思いますけど、いかがですか。例えばね、やっぱりその最先端技術を使っていくためには当然ある程度お金も必要で寄付をかなり 募っている部分もあるかと思うんですけど、その辺はあれですか、皆さんに呼びかけたりする大丈夫ですか？
そうですね、もちろん、当館非営利団体ですので、日本からのご寄付も大歓迎いたしておりますが、同時に、当館、今後その常設展示の大規模な、リノベーションを予定しています。というのは、今の、常設展というのは1999年に作りましたもので、もちろんその展示の内容も非常に面白いものではあるんですけれども、99年から歴史も今に至って続いてきていますし、新しい研究、それから新しい展示の見せ方というのもどんどん出てきています。ですので、今年の、来年の1月からですね、当館そのメインの、展示部分はリニューアルに入るという形で、1年半ぐらいその展示は、まあ、見られないか、一般の方には公開しない形になって、その後2026年の後半に、新しくなった日系アメリカ人に関する、常設展示を皆さんに、オープンする予定です。
なるほど。じゃあ来年の1月までは入れるけど、そこから先はちょっと展示はしばらく見られない。
そうですね。その代わりに、各地で、巡回展を考えておりまして、日本でも、これから展示を開催する予定でおりますので、当館のウェブサイトで時々チェックしていただければ、こんなところで、日本の、こんなところで開催してるんだなというのも見えるかと思います。
なるほど。まあ、じゃあとはいえ来年1月まではね、まだ展示見られるということで、もう今年はね、もうまさにロサンゼルスドジャースに大谷翔平選手と 山本由伸投手が入ったんで、まあ、日本から多くの方が LA に行くことは間違いないなと思うんですけど、まあ、その時にね、ぜひ全米日系人博物館、さっきミキさんもおっしゃったように、その、負の暗い歴史ばっかりじゃなくて、そのいかに何て言うかな、その日系人の方々が、まあ、サバイブしていったか、そのポジティブにサバイブしていったかみたいな一面もすごくよく、伝わる展示だなというふうに感じてたので、まあ、そのあたりもすごい見ていただければいいのかなと思いますので、ぜひ、まあ、LA に行った際には立ち寄っていただけたらいいのかなと思います。
そうですね。はい、ぜひ、ジョージアスタジアムからもさほど遠くありませんので、
そうですね。
試合の前にぜひいらしてください。
そうですね。はい、ありがとうございます。ということで、今回は全米日系人博物館の障害担当ディレクター三木雅子さんにお話を伺いました。三木さん、出張中でお忙しいところ本当にありがとうございました。
こちらこそ、
また何か機会があれば、まあ別にこれオンラインでズームとかでもね、出演可能なんで、またちょっとオファーするかもしれませんが、その時はタイミング合えば出ていただければと思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はブルーポストを通してリスナーの皆さんと交流できたらと思っております。感想や質問、伝えたいことなど、概要欄にリンクが貼ってあるフォームや、ボイシーでお聞きの方はボイシーのコメント欄からお寄せください。メッセージは励みになりますし、いただいたものにはなるべくお答えします。またよろしければこの番組をフォローしていただけると嬉しいです。それではデジタル編集本部の福永法人がお送りしました。さようなら。